お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録14章1節から7節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、黙示録14章の学びに入りますが、この中で私たちはシオン山の上の子羊を見、永遠の福音の布告とバビロンへの裁きの宣言と、獣の印を受けた者たちへの裁きの宣言、そして主にあって死ぬ者たちへの賛美を聞き、ハルマゲドンの死者プレビューを目にします。この章はまた一連の七人の役者たちの間にある種の幕間を作っています。この幕間を二人の獣である第六と第七の役者たちの間に入れることができなかったのは明らかです。もちろん彼らは一緒のものとして扱われなければなりませんでしたし、彼らの間の話の流れを止めることはできませんでした。ですから年代順で数学的な順序に展開されるこの書の論理的な順序を認識して、この幕間は七人目の役者の後に続くのです。この章ではこれまでに見た七人とは別の特定の役者たちに注目を促されます。それは私たちにこれまでの二つの章の出来事の完全な見通しを与えるためです。これまで見てきたように、大患難時代は世界の歴史の中で最も暗く、最も恐ろしい時代です。思慮深い人であるなら、誰でも次のような質問をすると思います。この時期には神様の民はどのようにして暮らすのだろうか。こんなにひどい困難の中にあって、彼らは主に対して終わりまで誠実で居続けられるのだろうか。しかしこの質問の答えはこの章の中に書かれています。144,000の羊をもって始められた羊飼いなるお方は、今、子羊なるお方として彼らと一体になられます。そして主は143,999の羊ではなく、144,000の羊をもっておられることに注目してください。主はその中から一人も失われることはありませんでした。主は彼らをあがなわれ、印を押され、守られました。なぜなら主は偉大な羊飼いであられるからです。この羊たちは今日私たちが属しているのとは違う群れです。そして良い羊飼いであられるお方は、彼らを大患難を通して連れてこられたのです。この章を始めるにあたって私たちの目の前にあるのはそのような光景です。二人の獣ではなく、子羊なるお方が最終的に勝利を取られるということは励ましです。そして主が最終的に勝利を取られるので、大患難時代の間の世界の大きな政治的首都、大きな商業的首都、そして大きな宗教的首都であるバビロンは滅びるのです。そして獣に従う者たちは裁かれます。患難の間にキリストご自身に属する者たちの多くが殉教しますが、彼らは失われるのではありません。彼らは殉教したとしても最終的に勝利を得るのです。カルバンは、今日勝っているように見えて、永遠に敗北する側につくよりも、今 負けているように見えても最終的に勝つ側についていたいと述べていますが、ご自分のために殉教した者たちにイエス様は永遠の報酬をお与えになります。そして19章で私たちは子羊なる方が地上に戻って来られるのを見ます。暗闇は消え去り、義の太陽であるお方がご自分の翼に癒しを持って立ち上がられるのです。それでは黙示録14章の本文に入りますが、一節、また私は見た、見よ、子羊がシオンの山の上に立っていた。また子羊と共に144,000人の人たちがいて、その額には子羊の名と子羊の乳の名とが記してあった。私は見たという言葉は、ヨハネがまだ傍観者であることを示しています。フィルムは回り続け、物語は続けて明らかにされていきます。5章から7章、12章から13章で見てきたように、子羊は主イエス・キリストです。シオンの山はエルサレムにあります。この山をイスラエルの地のエルサレム以外の場所で見つけようとしても何の役にも立ちません。この説は千年王国がこの地上に始まる時の穏やかな田園風景を描いています。主イエスはエルサレムから世界を統治されるようになります。神様ご自身がエルサレムを偉大なる王の町と呼ばれました。そして旧約聖書詩編2編の6節では、神様は次のように言っておられます。しかし私は私の王を建てた私の聖なる山シオンに。主イエスをエルサレムで、特にシオンの山でダビデの王座につけられることが父なる神様のご計画です。144,000人の人たちの解釈について、マギ博士は次のように述べています。この見解にはいくつかの問題点があることは認めますが、私は144,000人の人たちとは7章で印を押された人たちだと信じています。彼らは3人のヘブル人の若者たちが火の燃える炉を通して出てきたように、大患難時代を通り抜けました。子羊なる方が彼らと一緒にシオンの山に立っておられることに注目してください。主はご自分のご人格として子羊の姿をとっておられますが、同時に羊飼いでもあられます。主が144,000人をもって始められ、144,000人の人たちと一緒に大患難時代を通って来られたのです。その中から一人も失われることはありませんでした。たとえサタンの力が私たちを圧倒するように思えても、生ける勝利のキリストが私たちのためにそこにいてくださるのです。黙示録14章の2節から3節。私は天からの声を聞いた。大水の音のようで、また激しい雷鳴のようであった。また私の聞いたその声は、たてごとを弾く人々がたてごとをかき鳴らしている音のようでもあった。彼らはミザの前と四つの生き物および長老たちの前とで新しい歌を歌った。しかし地上からあがなわれた144,000人のほかには誰もこの歌を学ぶことができなかった。ここにも私は聞いたと書かれています。ヨハネはこの場面では傍観者であるだけでなく、実際にそれを自分の耳で聞いたのだと証ししています。144,000人が千年王国の聖歌隊に加わります。さて、この時までは地上は天国と調和してはいませんでしたが、ここでサタンの支配は終わり、地上と天国は調和します。 詩人ロバート・ブラウニングが春の朝という詩の中で、神、空に城示す。すべて世はこともなしと言ったことが、千年王国に着いた時には本当になります。今現在この世は問題だらけです。でもその日には、こともなしになるのです。144,000人は新しい歌を習って天国のハーモニーに加わります。またここには、地上から贖われた144,000人と書かれていますが、これは彼らが地上の千年王国に入るために贖われたことを意味しています。彼らは天国に連れて行かれてはいません。この光景は地上の千年王国であることを思い出してください。彼らは地上に住むのです。しかしこの時に救われていない者たちは地上に住むことはありません。またここには、しかし地上から贖われた144,000人の他には、誰もこの歌を学ぶことができなかったと書かれています。贖われた者たちの他には、神様に賛美の歌を歌うことはできないのです。教会でよく賛美をリードする人が、会衆のすべての人がしっかりと賛美を歌うのを聞きたいと願うのはわかりますが、救われた人々と救われていない人々の入り混じった会衆がそこにいるとき、救われていない人々に贖いの歌を歌うように求めるべきではないと思います。驚くばかりの恵みなりき、この身の汚れを知れる我に、というアメージング・グレースの賛美歌がありますが、まだ救われていない人たちにこのように歌うことを求めてはなりません。もしも救われていない人にこの歌を歌わせるなら、あなたはその人を嘘つきにするのです。ただ、贖われた者たちだけにこのような賛美歌は歌わせるべきです。詩編記者は、贖われた者がすべき賛美について、次のように書いています。旧約聖書詩編107:1-2。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。主に贖われた者はこのように言え。主は彼らを敵の手から贖い。このように神様に贖われた者たちだけが神様は良いお方であると賛美することができるのです。この千年王国の光景の中で、天と地は素晴らしい調和に導かれています。地球が獣の支配下で天に反抗していたのとは、なんと対照的なことでしょうか。ここでは子羊なるお方のもとで、すべてが平穏です。黙示録14:4-5。彼らは女によって汚されたことのない人々である。彼らは童貞なのである。彼らは子羊が行くところにはどこにでもついて行く。彼らは神及び子羊に捧げられる初穂として、人々の中から贖われたのである。彼らの口には偽りがなかった。彼らは傷のないものである。この箇所をマギー博士は次のように訳しています。この人々は女によって汚された、または泥を塗られたことのない人々である。彼らは童貞だからである。彼らは子羊が行くところにはどこにでもついて行く。彼らは神に対し、また子羊に対して初穂となるために、人々の中から贖われた。 そして彼らの口には偽りが見つからなかった。彼らには傷がない。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。彼らは女によって汚されたことのない人々である。彼らは童貞なのであると書かれています。これは何を意味しているのでしょうか。この箇所は文字通りの意味と霊的な意味の両方を含んでいると思います。大観覧時代は前代未聞の苦しみの時期です。そしてこの144,000人はそのような時期を通りました。異常な事態の中では変則的な状態が要求されました。それで彼らは結婚しなかったのです。私が子供の頃にあった第一次世界大戦中に出兵した一人の若者がいました。彼はあるお嬢さんと婚約していましたが、帰ってくることはありませんでした。当時出兵の直前に結婚し、結局夫が戦死し、やはり結婚しなければよかったと後悔した女性たちが多くいました。さて、観覧時代にはとても恐ろしい時代になるので、結婚しない方が賢明なのです。覚えておられるかもしれませんが、預言者エレミアもバビロン捕囚という危機の時代に生きていました。暗い時代のゆえに神様は彼が妻をめとることを禁じられました。エレミア書16:1-4には次のように書かれています。次のような主の言葉が私にあった。あなたは妻をめとるな。またこのところで息子や娘を持つな。まことに主はこのところで生まれる息子や娘につき、またこの国で彼らを産む母親たちや彼らを産ませる父親たちについてこう仰せられる。彼らはひどい病気で死ぬ。彼らは痛み悲しまれることなく、葬られることもなく、地面の肥やしとなる。また剣と飢饉で滅ぼされ、屍は空の鳥や地の獣の餌食となる。主イエスは大観覧時代に母親となる人たちのことをこのように言われました。マタイ24:19。だがその日、哀れなのは身重の女と血の身ごを持つ女です。大観覧時代にはセックスが大げさに強調され、明らかに不道徳が普及します。でも144,000人は大観覧時代の罪から離れているのです。さて、霊的な意味での会員を考えると、旧約聖書の中では偶像礼拝は霊的な貫通に分類されました。その典型的な例はイスラエルの貫通、つまり偶像礼拝に対する神様の激しい告発が書かれているエゼキエル書16にあります。144,000人の人々はまた大観覧時代の間、獣と獣の像を礼拝することもしません。ですからここにある彼らは女によって汚されたことのない人々である、彼らは童貞なのであるという表現は、おそらく文字通りの意味でも霊的な意味でも彼らの純潔を指しているのだと思います。またここには神及び子羊に捧げられる初穂と書かれていますが、これは明確にイスラエルの国を指しています。パウロも同じような表現を使っています。ローマ人への手紙11:15-16。もし彼らの捨てられることが世界の和解であるとしたら、彼らの受け入れられることは死者の中から生き返ることでなくて何でしょう。初穂が清ければ粉の全部が清いのです。根が清ければ枝も清いのです。ですからここでイスラエルは初穂として説明されています。特に144,000人がそうなのです。 ですから私は彼らが千年王国で特別な場所を占めると信じています。十九章でこれから見ていくように、主が御国を建てるために帰って来られるとき、彼らは明らかに子羊なるお方と共に指導的な地位につきます。彼らの口には偽りがなかったとは、獣が嘘の奇跡を使ったときに、その大きな偽りに加わらなかったことを意味します。彼らは獣の嘘に騙されることはありませんでした。悪魔はもしできるなら選ばれた者たちさえも騙そうとすると主イエスが言われたことを思い出してください。でも彼らは悪魔に騙されることはありません。また彼らは傷のないものであると書かれていますが、彼らは大患難によって浄化されたので傷がないのでしょうか。違います。彼らが傷のないものであるのは、キリストの義を着せられているからです。そして私たちも自分の義ではなく、キリストの義を身につけることによって天国に行くことができるのです。私が天国に行くのは、私が自分を善人だと思うからではありません。なんなら私は自分が善人ではないことを知っているからです。でも私を見下さないでください。なぜなら、神様の目から見たならば、あなたも善人ではないからです。あなたも私も、神様の恵みによって救われた罪人なのです。黙示録十四章の六節から七節。また私は、もう一人の御使いが、中天を飛ぶのを見た。彼は地上に住む人々、すなわち、あらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために、永遠の福音を携えていた。彼は大声で言った。神を恐れ、神をあがめよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源を創造した方を拝め。もう一人の御使いと書かれていますが、これは神様の地上とのコミュニケーションの規約がまた大いに変化したことを示しています。この御使いは八節から九節、十五節、そして十七節から十八節で、もう一人の御使い、あるいは別の御使いと呼ばれているところの六人の御使いたちの最初の一人です。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は大患難の終わりを期待するというテーマで、黙示録14章1節から7節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。